それでは今日の別兄弟のメッセージの引用箇所を拝読いたします。マルコ伝10章の46節から52節をお読みいたします。新約聖書の81ページです。彼らはエリコに来た。イエスが弟子たちや多くの群衆と一緒にエリコを出られると、テマイの子のバルテマイという盲人の乞食が道端に座っていた。ところがナザレのイエスだと聞くと、ダビデの子のイエス様、私を憐れんでくださいと叫び始めた。そこで彼を黙らせようと大勢でたしなめたが、彼はますますダビデの子よ、私を憐れんでくださいと叫び立てた。するとイエスは立ち止まって、あの人を呼んできなさいと言われた。そこで彼らはその盲人を呼び、心配しないでよい、さあ立ちなさい、あなたをお呼びになっていると言った。すると盲人は上着を脱ぎ捨て、すぐ立ち上がってイエスのところに来た。そこでイエスはさらにこう言われた。私に何をしてほしいのか。すると盲人は言った。先生、目が見えるようになることです。するとイエスは彼に言われた。さあ行きなさい、あなたの信仰があなたを救ったのです。するとすぐさま彼は見えるようになり、イエスの行かれるところについて行った。
今日は別にバテマイについて話したくないんですけど、このバテマイとは、エリコ出身の男でした。そして今日はエリシャとエリコについて一緒にちょっと考えてみたいと思いますけども、2、3ヶ月前から近江八幡の高村慶から頼まれたんです。今度の喜びの集う前にどうしても病院まで行ってもらいたい。二人の導かれた男がいますが、そして二人ともは近江八幡のキャンプでどうしても洗礼を受けたいが、何があっても洗礼を受けたい。二人ともは受けられなくなっちゃった。一人はその前の何日前に手に召されたのです。ですから、ホテルで葬儀できないから記念会しましょう。名前だけ書いたら同じものになれますから、ですから非常に蛇のように賢くなりなさい。記念会を持つようになりましたし、けどこの八田文弘兄弟は年は68歳だったんです。それだけではなく、奥さんは目が不自由だったし、二人の息子も目が不自由だったし、本人はよく聞いてくださいよ、23年間寝たきりで入院されたのです。23週間だったらもうちょっとかわいそうじゃないの。23年間けども奥さんは多分名古屋の喜びの集いの時洗礼を受けたし、やっぱり家族の人々は母ちゃんの信仰は本物だともちろん認めざるを得なかったのです。高村家、やっぱり彼の入院された病院に行って、もちろんイエス様のことを紹介して素直に信ずになった。けども隣のベッドにいた男は怖い男でした。ヤクザ。このヤクザの父親は、彼は5歳の時亡くなったし、母親は水商売だけして運動、結局もう愛を経験したことがない男で、18歳になった時ヤクザになったんです。何と何をやったのか高村家も聞く勇気がない。奥さんと子供もちろん捨てちゃったし、多分他の 男の奥さんを奪ったし、うんぬんと、まあ、めちゃくちゃ何回も刑務所に入ってたんです。そして、なんかモーガン系は結局その、はった。さんのために病院に行ってけど、隣のベトニーのあのヤクザは聞く耳を持っていた。導かれた。俺はね、必ず地獄だと思っちゃった。けど救われる可能性があれば、ありがたい。本当に素直に信じたんです。まあ、今回、洗礼を受けたかったけど医者はダメ。あなたどうしてもこの病院から出たければ、やっぱり、退院されてから、後でまた受け入れられるかどうかわからない。まあ、彼は首を長くして、今度、大阪、神戸の件で受けたいと言うんです。まあ、別に洗礼どうでもいいけど、やっぱり、イエス様は本当に素晴らしいお方です。助けを求めれば必ず救ってくださる。今読みました箇所を見ても、イエス様の方から聞いたんです。何欲しいの？まあ、新しい車と言わなかったし。いいペソがあればと言わなかったし。当たり前のこと言ったんで、先生、見えることだよ。そして彼はまあ、見えるようになったのです。このエリコという町は呪われた町でした。結局彼ももう希望なし、喜びなし、部屋なし、将来に向かうべきだった。けどイエス様は聞いた。何を欲しいの？まあ彼は、憐れんでくださいとしか言えなかったのです。列王記下の2章、ちょっと見てみましょうか。まあ、エリコについての箇所です。ちょうど今、中尾まり姉妹、ちょっと遅く入っちゃったんですけど。まあ、彼女の親戚ですね。もう何年前だったか忘れましたけど、その、上松まみ、可愛い女の子だったんですけど、白血病になっちゃった。だんだん悪くなってしまってけど、あの子は、悔い改めて、素直にイエス様を信じるようになった。母親も、あの、お父さんであるたけしも、その時のおばあちゃん、頑固も、みんなね、やっぱりイエス様は本物だ。と知るようになったのです。あの子は、次のように書いたことがあるんです。私の心そのものは嬉しくて嬉しくて、しょうがない。どうしてそうなのかと言いますと、主イエスのゆえに、あらゆる悲しみから解放されたからです。喜びでいっぱいになったのは、天国にあるものです。まあそういう確信であの子は天国に行くことができたのです。まあイエス様は生きておられ不可能なことを可能にしてくださるのです。列王記下の2章中9節から579ページですね。この町の人々がエリシャに言った。あなた様もご覧の通り、この町は住むのには良いのですが、水が悪く、この土地は流産が多いのです。するとエリシャは言った、新しい皿に塩を持って私のところに持ってくださいい。人々は彼のところにそれを持ってきた。エリシャは水の源のところに行って、塩をそこに投げ込んでいった。主はこうおせらる。私はこの水を癒した。ここからはもう死も流産も起こらない。こうして水は良くなり、この地に至った。至っている。エリシャが言った言葉の通りである。まあ、この間、私たちはこのエリシャの取った態度について考えました。後戻りする恐れを、恐れのある後ろの橋を全部断ち切って、信仰と忍耐を持って 上からの力を待ち望みつつ、死の川、ヨルダン川を渡る用意をして、主にすべてを自分自身の明け渡した。ことについて考えました。まあ、これはエリシャの奉仕の生活の元をなすものだったのです。もし私たちが主に仕えたいと思うならば、やはり私たちにも他の道はないなのではないでしょうか。私たちはこの道を行く用意をしているなのでしょうか。まあ、まずエリコについて少しだけ考えたいと思います。エリコとは一体何を意味しているのでしょうか。その後で、まあ、エリシャについてちょっと考えたいと思います。まあ、エリコというのは何を意味しているかと言いますと、まあ、イスラエルの民が約束された国、カナの地に入ろうとしたとき、一番最初の妨げとしたなのが、まあ、このエリコという町でした。結局エリコとは、まあ、神の民の敵そのものだったのです。エリコの町の人々は主なる神によって選ばれたためであるイスラエルの人々を攻撃しました。それはエリコの人々の攻撃だけではなく、悪魔がイスラエルの民のカナの地に入ることを妨げようとして攻撃したのです。まあ今日の状態はちょっと逆です。この約束された救い主に入っているイスラエル人を追い出そう、人々を殺す、殺そう、そういう動きです。まあ、主なる神はあなた方にこの国を与えたと言われました。悪魔はこの約束を不可能にしようとあらゆる試みを試みたのです。悪魔は主に選ばれた民を攻撃するためにエリコの人々を結局人間の用いました。悪魔は主のご目的を妨げるために、まあ肉と血を持つ人間を用います。まあ、エリコは悪魔の全力を意味しています。エリコは、まあ、人間の力をも意味しているのです。なぜならば悪魔はいつも人間を通して働くからです。まあ、エリコはイスラエルの人々によって占領をされました。悪魔の力は神の民によってこぼたれました。主なる神は私はあなた方にエリコを与えたと言われました。けどエリコは目に見えるエリコの王、すなわち敵に属するものでしたけど、信仰によってエリコは神の民のものでした。なぜならば主はこの地をあなた方に与えるよりももう与えたと約束されたからです。まあ、エリコの征服は信仰の、まあ、実行でした。信仰の実行には三つのことが必要です。第一番目、主の言葉である聖書、まあ、主の約束です。第二番目、人間の持つべき、まあ、信頼、信仰です。第3番目、まあ、信仰の実行です。まあ、主ははっきり言われました。すなわち私はエリコを与えた。イスラエルのためは信仰によって6日間エリコの町を回りました。7日目に7回目を回りました。まあ、これは信仰です。その7日目に町の城壁が崩れ、イスラエルの民はエリコを占領したのです。